ここからはインテリジェンスのコーナーをお送りします。このコーナーではゲストの方に近未来社会を読み解くヒントなどについてお話しいただいております。今回のゲストは経済産業大臣の斉藤健さんです。斉藤健さんはかつての通商産業省に一線の官僚として在職され、第二次岸田内閣で法務大臣を経て2023年12月に古巣となる経済産業省の担当大臣として就任されました。斉藤さんは現職の官僚時代に転落の歴史に何を見るかという著書を著し、戦前の歴史検証をされておられます。折しも30年前、半導体王国と言われた日本の大企業がなぜ転落したのか、そこから学ぶ教訓とは何か、ロングインタビューの模様をお送りしてまいります。進行は外交ジャーナリストの手嶋龍一さんです。
早速ですけれども、はい、ご案内の英国の外交官であり、同時に歴史家でもありました家近和の名著、歴史とは何かの中でですね、事実というのは自ら語るというのは実は偽りであり、歴史家がその歴史的な事実に声をかけた時にのみ語るのであるというふうに述べています。かつてこの通産省で官僚として一線でお仕事をこなしつつ、戦前の軍部の先生をなぜ日本は防げなかったのかという経緯を検証して、転落の歴史に何を見るかという著書、僕らも当時新書の時から読ませていただきましたんですけれども、その大臣にぜひ今日は活発にお話を伺いたいというふうに思います。この、経済産業大臣としてまさに古巣に舞い戻ってこられて、日本の産業政策、とりわけ今世界が注目をしている先端半導体の開発研究、そしてそのサプライチェーンの構築に今自ら陣頭指揮を取っておられるというふうに聞いておられます。私の参考なんですけれども、近く北海道にもお出になるというふうに聞いております。
ぜひ伺います。
かつて世界の半導体市場を席巻し、文字通り半導体王国と言われた日本の半導体産業が、ちょうど大臣は30年の節目についてよくこの本でも触れておられますけれども、なぜ凋落をしていったのか、その転落の歴史に今まさに志村大臣としてもそういう分野に戻ってこられた、これ一種の運命だと思うんですけれども何を見ておられるのかを活発に語っていただければと思います。
ありがとうございます。半導体に限らずですね、いろんな産業がこの30年間勢いを失ってきている分野が多いわけですが、半導体のご質問なんで申し上げますと、まず私が経産省に勤務していたのは1980年代、この頃はですね、日本の半導体は本当にまさに世界最強だったんで、一つはですね、なんとか日本の台頭を抑えようっていうこのアメリカとの交渉の中で、正直申し上げて、妥協をするというところもあっただろうと思います。それは私がまさに日米交渉の中で実際に感じてきたことでありますが、ただそれだけではないんだろうと思うんですね。で、一つは日本っていうのは大きく環境変化した時の対応がどうしても遅れがちになるっていう、その日本の大きな組織の特徴がありまして、世界のビジネスモデルがですね、今までは半導体の設計から製造まで全部一貫してやっていたものが、むしろこの製造と設計を分けて水平分業にした方が効率的だっていうことに流れになってきた時に、それにうまく対応できずに従来型のビジネスモデルに少しこだわり続けたのではないかとか、それから巨額の投資を続けてやっていかなくちゃいけないんですけど、そこに少し遅れが生じたのではないかとか、それから日本の産業構造、企業の構造が総合家電メーカーみたいな ところでフルセットで持っていて、なかなか半導体分野だけに注目した巨額投資がしにくかったっていう日本の構造の問題とか、まあ、様々なものは重なってですね、まあ今日のようなことになってしまったということなんですけれども、まあ、このことっていうのは意外と半導体だけではなくて、はい、他の業界にも当てはまるんじゃないかなと。でもっと言えば、まあ、私が本を書きましたけれども、はい、まあ、戦前の歴史にもつながる日本の持っている弱点みたいなものが、まあ、出てきているんじゃないかなっていうことも、まあ、合わせて感じているわけですね。で一方で、それではいけないということで今固く決意をして、はい、まあ、半導体の日本の産業基盤をですね、こう変えていこうという努力を今しているということなんで、とりわけですね、まあ、外資ですね、はい、台湾の技術、台湾の会社に来てもらって日本が今作れていない分野の半導体を生産をして日本ができないものを埋めようという努力を、1兆1000億円以上国費を費やすことになるかもしれませんが、それでもやると。それからもう一つは、日本ができない部分ではなくて世界最先端の、先端ロジック半導体を、まあ、これ2ナノレベルってちょっと難しい言い方になりますが、1ナノっていうのは1ミリの100万分の1なんですけど、この2ナノレベルのですね、先端半導体を日本が世界に先駆けて、開発製造販売をしていこうじゃないかという、まあ、こっちは挑戦ですね。それを北海道でやろうということで、本気で今巻き返しに入っているというので、はい、まあ過去の経験もしましたので、ぜひそれを踏まえながら何とか成功させたいというのが今私が最も力を入れている政策の一つですね。
大変ご苦労もされていると思うんですが、ね、1980年代の後半から私もアメリカに参りましたので、ね、
よく存じ上げてます。
はい、そのアメリカがその時どんな手を打ったのかっていうのはまさに、かの地で詳しく見てるんですが、同時にですね、日本の政府、そして当時でいうと自由民主党、それから産業界というものもですね、今大臣のご指摘にあったように必ずしも大きな環境の変化に的確に対応したとは言えないというご指摘だったんです。でその中で、名だたる日本の半導体メーカー、はい、もう誰でもが知っている大企業が敗れ去っていったというふうに言っていいんだと思うんですけれども、この時こうしていればまさに賞にあられたので、今から考えるとですね、それはどういうふうにご覧になっていらっしゃいますか。
まあ、これはですね、まあ少なくとも日米摩擦の中で我々が対応してきたことについて、はい、これはもうちょっと違うやり方があったんじゃないかなっていうふうに思うことはですね、私の気持ちの中ではあんまりなくて、もうあれ以外になかったんじゃないかというのがですね、まあ精一杯頑張ったけどあれ以上のことはできなかったという感じを持っているんですね。ただ一つだけ胸を張っていることがありまして、あの時外国製のまあ、半導体をですね、まあ、日本でもっと買ってほしいということで、まあ、20% のシェアをですね、日本で、まあ、なんとか、してくれないかっていう協定を、まあ、アメリカと結んだわけです。これいわゆる数値目標ということでした。でこの数値目標ということについてはですね、結果的に実現しちゃったんですね。
はい。
でこれでアメリカはまあ、この手法だと日本に言うことを聞かせるには数字を決めてその実現を迫ることだということがアメリカの、まあ、成功モデルになっちゃったんですね。でその後起こった自動車部品の日米交渉において、これものすごく揉めたんですけど、はい、この半導体の経験があったものですから、これを入れてはいけないということを日本が最後まで頑張って、それ以降この数値目標というものを、まあ、協定の中で導入するということは、なくなったんですね。そういう意味じゃ半導体の交渉の、まあ、教訓を生かして次以降の交渉に生かしたということは、まあ、 あるんですけど、半導体そのものについては当時の状況であれ以上のことはできなかったんじゃないかなと思っています。
今大臣大変重要な分野に自ら踏み込んでお答えいただきました、はいはい、私どもが言っているところの悪名高い、うん、悪名高い日米半導体協定悪名高いと申し上げるのはあれそもそも、はい、非公表でありましたし、はい、そもそも 20% のですね、はい、数値目標も含めてですねサイドレターでターそのこと自身があの戦後の日本国憲法は言うまでもなくあの密約を容認をしておりませんでしたので、うん、そういうようなものを含めて、果たしてあの手法がということはあるんだと思います。でそれを踏まえて申し上げたときに、うん、私ともに主にアメリカ側にいて、うん、あの半導体協定を見ておりましたので、はいはいはい、これ、はい、あの踏み込んで申し上げると、はい、実はですねあの悪名高い半導体協定というのを、うんうんアメリカ側から押し付けられたということになっているんですけれども、しかし実際はまさに、うん、あの大臣の先輩である名だたるやり手の計算官僚がですね米側にそれをこう促して、うん、そして仕掛けてというどうしてそんなことかっていうのは長く僕は通商記者でなかったので分からなかったんですが、うん、それは数値目標が一旦できると当時隆盛を誇っていた日本の名だたる半導体メーカーにこう一種の規制というかですね介入をしていく手段は当時のミーティーは持っていなかったあの通産省は持っていなかったとそれができたんだというふうに後でですよ正直に言ってくださった方もいましたしそれからその 20% の数値目標という段階で実は水面下でこれあの国際協定条約についての有権解釈権はご案内のように外務省にありますので、はいうん、そして外務省の条約官僚と言われるような人たちと激烈な争いがあったというつまり国内のそういう論争、うん、アメリカの証言というものを踏まえて僕そう言っていてそのことは一部著書に書いたことがあるんですけれども一種実はあの経産省の当時の通産省の手は汚れていないのかということについてです、うん、そこについて反論を受けたことがないんですね、うんうん、
あのですね、はい、私はあのその件について、その手島さんにおっしゃった方がですね、はいどこまでその協定に深く関与されてた方かよく分かりませんけれども、うんはい、ちょっと私の印象とは違うんですねその話は、はい、でそのなんでそういうことを言うかというと実は同じ時期に日本はアメリカへの完成車自動車の輸出を自主規制してましたね、はい、年間何台しか輸出しちゃいけないというのを決めて自主規制していたその時も言われたんですよね、うん、それ自主規制は経産省は喜んでると、はい、なぜならこれによって自動車メーカーに対するね、うん経産省の力が強くなるから喜んでるっていうふうに、まあ、言われ、論調もあったわけですね、はい、で私はその後日米交渉をやるようになってまさに自動車、はい、あの交渉をやるようになって自分が交渉やってる感覚からしてそういうのは全くないかったですよ。だからその少し前に先輩たちがその介入してしたくてねそういうことをやっていたっていうのはちょっと自分が担当してみた時の印象とはねちょっと違うなと思うんですね。だからちょっとそこは本当のところは分かりません、はい、半導体のところも結んだ時は私が担当じゃなかったので、はい、分かりませんがよく言われるそういう議論があるのに対して私はずっとちょっと違和感を持ってきてるっていうのもあの率直に申し上げておきたいなと思いますね。
これあの昔の話ではなくて、うんまさにこれからこの種の問題が起こった時に、うん、日本は、うん、そしてあの経産省は、うんあの日本の産業メーカーはどう立ち向かうべきなのかっていう点でここは、この歴史の事実というのを明らかにしておいた方がいいと思うんですが、はい、ただ全体としてですね大変核心に触れるところであって80年代の後半からよくアメリカ側はですね第二次世界大戦に敗れたのは本当に日本とドイツだったのかもしかすると自分たちがという時代が現にあってしたがってアメリカ側はその半導体協定を含めてですね日本に非常に強く出てくるっていうそういう大きな流れだったんですけれどもその時には時に同盟国であってもですね抗って いうことをしなければいけなかったんですが、うんうん、当時そこはやっぱり、うん、あの苦い教訓が、
はい、あのですね、まあ、当時の空気私も覚えていますけど、はい、その前にちょっと今の、まあ、通産省側がね、はい、その目標をって話にさらに加えて言うと、はい、その私があの担当したまさに巻き込まれた93年から95年にかけての自動車工事はまさに数値目標がテーマで、その時に我々は業界含めて我々も何としても数値目標はあの回避しようということをやっていましたので、はい、この権限をね作るため取るために数値目標を入れたっていうのはもう全く僕の発想とは違うので、だからまあちょっとそこは本当は検証はねしっかりする必要があるだろうと思うんで、ちょっと私の印象をしつこく申し上げさせていただきました。で当時はですねやっぱり日本とアメリカの貿易インバランスですね、はい、あの経常収支の不均衡というものはもうアメリカは看過できないということで、1980年代になってから猛烈な勢いで日本にプレッシャーをかけてくる中でね、まあ、この半導体の問題もあったっていうことですので、やっぱり今からは想像できないような、はい、プレッシャーの中で、まあ、通産省も戦ってきたということもあるので、あの時の、まあ、プレッシャーを思い起こすとですね、やっぱそれなりの、まあ、妥協もやむを得なかったんじゃないかなというふうには思いますね。今とは様変わりです。はい、
30年前の様子を見ますと、うん、名だたるやっぱり日本の世界に冠たると言っていい半導体メーカーが次々にですね凋落をしていく、一種のこれ民主主義回線にも匹敵できるような産業界では敗戦君だと思いますけれども、さて21世紀の今まさにこう新たな産業政策の柱にもなるんだと思いますけれども、先端半導体をですね自らの手で、さっき言いましたように台湾と一部協力するだけではなくて全く新しい分野のものもという今お話、2ナノの半導体をというお話でありましたけれども、かつての敗戦君を踏まえながらですね、官民それぞれに、そして産業界もどういう基本戦略で取り組むべきなのか、これ必ずしも今一般に見えていませんし、はい、大臣の采配についてもここはあんまり踏み込んで従来語ってこられなかったと思うので、大きなお話で結構なんですが、お聞かせいただければ。
まずですね、この、まあ、過去の反省も踏まえて、先ほど申し上げたような投資がきちんとできなかったとか、それから水平分業への時代の移行が読めなかったとか、まあ、いろいろあるんですけど、そういう反省踏まえて、実は昨年6月に半導体デジタル産業戦略というのを、まあ、改定をして、まあ、それに基づいて進めてるんですけど、そこではですね3つのステップを踏んで、戦略を講じているんですね。でこれはもう言ってみれば日本半導体復活に向けた基本戦略と言っていいと思うんですけれども、まあ、一つはまずステップ1としては、国内の半導体生産基盤というのをしっかり確保していかなくちゃいけないと。これは今失われてきているものを、まず国内の生産基盤を確保しようということで、先ほど少し申し上げましたが、台湾の半導体メーカーであります TSMC を国内に誘致をしてですね、この日本が持っていない分野、はい、これ12ナノとか28とか、まあ、いろいろ言われてますけど、その持っていない、ミッシングピースのところをしっかりと国内に持とうと、はい、でこれはご案内のように熊本で第一工場第二工場ということで、まあ、順調に、はい、ステップ1は進展しているのかなと思います。それでステップ2はですね、今度は次世代技術だということで、ここはチャレンジですね、はい、先ほど申し上げた北海道のラピダスプロジェクトです、はい、でこれは日本一国ではできないということなので、アメリカの、まあ、アメリカなどの有志国と協力をしながら、世界最先端の半導体の研究開発および量産体制の構築までですね、超スピードでやっていこうと、それは政府もすでに9200億円税金を投入することを決めていますし、これからさらに政府が支援をしながらですね、この世界最先端のものを何としても日本で先陣を切っていこうというのが次に今ステップ2として考えています。でステップ3は さらにこの先ほど申し上げたこの2ナノ世代を超えて、我々がさらにあの前を行くということで、例えばその電気の代わりに光で情報を伝達するということで、光電融合って言うんですけども、そうすると消費電力を100分の1ぐらいに抑えることができるという、もう画期的な、将来技術、これに、ちょっと一つ、かけて、一生懸命やっていこうということでありまして、これがステップ3として、我々が考えていることですので、これを着実に一つずつ、こなしていきたいというふうに思っています。でここでもう官もですね、もう前に出て、これだけの投資を日本政府が税金使ってでもやると、で前へ出て、今までと違ったですね、勢いで今進めてきているということであります。
今大臣おっしゃった2番目の点ですけれども、実は大臣ご案内のように僕はどさんこで、実はラピダスのすぐ隣がですね、私どもの巨大な今事実上世界一と言っていいんだと思うんですけれども、牧場で、で水源から電力から全部牧場のところを通らざるを得ない。で今回このラピダスの決定があった直後から、実はラピダスの首脳陣って前からよく存じ上げてたので、隣町にこんな人たちが来てしまうということでですね、僕らも全く場違いのところでみんなで協力をしてるんですけど、その点で僕ら協力をしてるっていうこととどさんこでやるっていうことから言って、北海道の方々に僕が少しきついことを言っても誰も怒らないので言ってるんですけれども、これ皆さん大変喜んでて、もうだって今お話があったように1兆円規模の財政、これ北海道で言うとうちは炭鉱の経営者だったんで、あれ以来のまさに産業上の一大革命なんですよね。ですから大変喜んでいるんですけれども、ちょっと北海道の皆さん待ってくださいよと、あなた方はこれ誘致をして成功させるためには、1に水、2に電力、3に知的集積ということなんだけれども、それについて北海道も含めて、市町村の方々も民間も含めてですね、何か新幹線がやってくるとか補助金がつくっていう、そういう域を超えて自分たちはこれをナショナルプロジェクトとして、支援をするんだ、こういうことをやっていくんだっていうポジティブなですね、そういう提案っていうのは実は残念ながら全く聞かれないんですよね。そのことを僕指摘をして一部から煙たがられているんですけれども、やっぱりもう少し大臣の立場からもですね、地元にも果たすべき大きな声があるというのはちょっと言っていただいたらどうかなと。
もちろんそうだと思うんですね。ただ今少しですね、そのラピダスだけに注目するんじゃなくて、その周りに洋上風力もあればですね、少しエリア広げて、その全体で、どういうその開発進行ができるかっていうことを動き始めてると思います、でその過程で、インフラも必要になるでしょうし、それから人材育成をどうするかということも出てくるでしょうし、少し広がりを持ってですね、今企画をしていく動きっていうのが出始めてますので、私はこれに注目し、我々ができることもやっていきたいというふうに思っています。まさにおっしゃる通りだと思います。
それにつけても、かつて通産省に一線でお仕事をされ、そして今回ですね、経産大臣として陣頭指揮をということになりますから、何か大臣として運命的な使命のようなものは感じになってますでしょうか。
私は23年勤務をして、それから政治の世界に入ったわけ で政治の世界に入ってからは経産省の政策は一切やってなかったんですね、意図的にやればできちゃうので、そういうイージーな道を選ばずに違う分野やってきて、まさにその、18年経って戻ってきたっていう感じなんですね。でどういう印象を持ったかっていうと、一つはですね、やっぱりこれ政と官の話もあるかもしれませんが、経済産業省の官僚は優秀だというのを18年ぶりに戻ってきて改めて強く実感しました。それから口はばった言い方ですけど、なかなかよくやってると思いました。で先ほど申し上げた半導体一つとっても、その台湾の企業誘致をするために あれですよ、一企業の一工場ですよ、
はい、
これに何千億も税金を投入するなんていうことは私が現役の時はありえませんでした、はい、で北海道で最先端で挑戦するその、まあ、2ナノのですねラピダスプロジェクトに対してですね官が前へ出て、それで、まあ、すでに9200億円も投入するというのは私の時代では考えられませんでした。だそういう意味で言うとやっぱり半導体王国復権に向けて本気で後輩たちがやっているなというのは、まあ、強く感じましたね、だそれを私がなった以上は、まあ、あの全力で応援をしていきたいと思っていますし、もう一つ面白いなと思ったのはもう私の時代はもうアメリカとは半導体では喧嘩ですよ、はい、それがアメリカと組んで、はい、プロジェクトを推進するというのも、まあ、私から見ればもう何て言うんですか夢のような世界 で、
はい、
でこれは一つはやっぱり中国の台頭というものを背景に日米で組んでいかなくちゃいけないという、まあ、そういう国際構造になってきたというのは大きいんですけれども、このアメリカと組んでやるというのも、はい、まあ戻ってきて、時代変わったなというふうにしみじみ思いましたね、
特に日米半導体協定の時代、
いろいろありましたから、いろいろありましたから、
それはよく分かりました、今あの大変大切なことを大臣に言われたように思います、まさに官が一歩踏み込んだ、
出た、本当に踏み込んだ、
国会もそれから納税者も容認しなかったと思うんです、あの2ナノは今かなり脈がありそうではありますけれども、うん、
いやチャレンジですよ、
しかし打ち上げた時に、うん、あの産業界の中でも大半は本当かということだったんですね、しかしそこにもうすでにあの1兆円近いまさに税金をつぎ込むということにあのなった、うん、でそれもやっぱり国際環境のまさに変化というのを納税者が知っていて、うん、今それをやるということについて、うん、広い意味で支持があるように思います。そうですね、うん、
あのやっぱり AI、 これが生成 AI がものすごく、はい、あの進展すると思いますし、
はい、
そう、まあ、それから、まあ、あの自動走行とかいろいろあります、はい、もう半導体の需要がまあ今後ですね、まあ、激増するというところを指を加えて見ているということはありえないということ
。そういう意味では世論の成熟っていうのはあるようなんです、うん、それだけにぜひ伺っておきたいんですけれども、はい、うん、官が一歩前に出てやるんだったら今は形としてネドを通じてですねお金を出しているということになるんですが、ここまで親になるならば、そして地元で僕は様子を見ている立場から申し上げると、うん、ならばですね、うん、これむしろネドを通じて補助金のような形で出すのではなくて、うん、ちゃんと出資をして、うん、そしてそれはおそらく成功するんだと思うんです、うん、東京エレクトロンもあれほどの成果を上げているわけですから、うん、そういう形で上場し、うん、キャピタルゲインというかあの創業者利得の形で納税者がそれを受け取って、うん、納税者に返すという、うん、それであの場合によっては大臣自らもっとコミットされるという全体としてむしろそうすべきではないのかというふうに現にそういう意見も出てますが、ここについてはどうお考えでしょうか。
まあ、これはですね、まあ、どれだけねこの難しい事業かということとの兼ね合いだし、それでも今回は、まあ、あの補助金じゃない形でね、
はい、
国がかなりコミットする形で進めてきていますので、私は ある意味過去と比べれば相当踏み込んだ対応をしていると思います、
はい、
で今後どうするかについてはですね、まあ、状況を見ながらいろいろ体制踏まえて考えていくべきもんだろうと思っていますけど、すでに今の体制でも相当踏み込んだ、
はい、
形になっていますので、まあ、今の時点でまたその仕組みを変えるっていうのはまたね余計な混乱になるかもしれないので、当面は、これで突っ走っていこうかなというふうには思っています。
なるほど。先日大臣にお目にかかった時にしみじみと、うん、経産省のですねあの人たちってなかなか他に比べても優秀なんですよ、
うん、
あの厳しい斉藤さんかもしれないかその通りだというふうに思いましたけれども、あの転落の歴史に何を見るのかというのを書かれた2000年当時っていうのは、まさに、官僚へのバッシングがこう燃え盛っていたんだというふうになって、はい、まさに官は試練にさらされていた、そういう問題意識の中で書かれたんだと思うんですが、それから20年余り、 キャリア官僚を目指すですね、学生は一段と減り、中途退職者も後を絶たないということになっている。そうすると城山三郎著官僚たちの夏っていうのをみんな見て、大臣もそうだったと思うんですが、まさに、官僚を目指すという人たちがこうだんだんいなくなる、それが過去の風景になってしまいつつある、そのことをどうご覧になりますでしょうか。
まずですね、私はその日本の官僚っていうのは、まあ世界の官僚と交渉することもやってくる中で、世界的に見ても最強の部類に入っていた、でこれは日本の宝だと思っていまして、これをいかに維持をしていくかということは、私は日本の国益に直結する大問題だと思っているんですけど、まあ、一つはですね、働き方があまりに昭和だったということで私もあの当時ひどい目に遭いましたけれども、それがやっぱり今の時代には受け入れられないということが、あの一つ大きくあるんじゃないかなというふうにまあ思っているんですけど、そこはまあ改善をしていくということに尽きるんだろうと思うんですけどね。それからもう一つはやっぱり政治との関係が当時と随分変わって来ているということもあります。まあ、政治が決めて君たちは従えばいいんだみたいなですね、風潮が強くなってきているのも当時と比べればあると思うんですけど、いずれにしてもここが劣化をするということは日本の最大の問題だと思っていますので、どうしたら優秀な人がですね来てくれるかっていうのは、私はもう今霞が関の最重要課題ではないかなというふうに思っています。今でも覚えてるエピソードがあるんですけれども、日米自動車交渉が終わりました。で終わった時に、まあ、具体的に言うと支障が生じるかもしれませんが、深くこの交渉に関与していたアメリカの方がね、こういうふうに言いました。私は日本の官僚が信じられないと、これだけ安月給でこれだけ優秀な人が夜も寝ずにこれだけ働くと、いうことは、私はには信じられないと、アメリカではありえないと、私は日本が羨ましいって言ったんですね。だそれだけのものを持っていたんですよね。でそれがまあ失われてくるということは、まあ本当に最大の問題だと思っていますので、まずは職場環境の改善をするのと同時に、本当に意味のある仕事をしてるんだということをもっともっとこう伝わるように努力をしていかなくちゃいけないというふうに思ってるんですよね。で私大臣着任した時に、だからもう採用ね、経産省に興味を持つ人でいいやついたらね、俺のとこ持ってこいって、大臣が会うからというぐらい大事だと思っています。
この放送を聞いてですね、やっぱり新たに手を挙げてくれる若い方々が出てくるといいなというふうに私も思います。
でとにかくね、食わず嫌いしないで、とにかく入ってきて、10年ぐらい働いて、それでも嫌だったら出てっていいと、で経産省に10年働きましたと、まだ30代の前半ですと、いくらでも再就職先あるから、とにかく入ってこいと。
なるほど。
入ってからでもまだチャンスはいっぱいあるからと。で入ってくればね、まあ、なかなか面白いじゃないかということもたくさんあると思う。
なるほど。さて日本のようにですね、かなり成熟した産業構造を持つ国にとってですね、かつて終戦直後のような産業政策というのもとよりだいぶ様相が違ってきているわけですけども、しかし大きな惰性の中で、やっぱり産業政策の、柱の一つである民間にお金をという、そして液晶ディスプレイや、それまさに半導体もそうですし、それから民間の航空機の開発も、これ一見すると三菱重工がって見えますけれども、まさに国のお金が出て、そしてそれが失敗してもですね、誰も責任を取らないというような大変大きなやっぱり問題を持っている、これにどう決着をつけながら新しい産業政策ということを経産省も言っておられるなんですね、そこにどういうふうに納税者の理解を得ながら軌道修正をしていかれるのか、この点をぜひ伺いたいと思います。
ですね、まあ、産業政策は私は戦後から今までにかけて大きくこう変遷をしてきていまして、今はですね、例えば半導体一つ取ってみても、 もう世界の国がですね、もうそれこそ税金を大量に投入して日本だけじゃないんですよね、はい、中国もアメリカも EU も、はい、とにかくその例えば伸びゆく半導体の分野についても、それからいわゆるグリーントランスフォーメーションという、まあ新たなですね、環境の対応するためのですね技術開発設備、水素をどう使うか、アンモニアもどう使うか、それからまあ電気自動車どうするか、そういうものにどの国も、
はい、
投入を相当の国費を投入して、まあ、そういう世界的な競争がまあ始まっている中で、日本が優位に立てそうだと思うものにですね、はい、これ思い切って国も前へ出て投資をしていかないと、もうどんどん劣後する時代なんだっていうことをまず、はい、多くの、まあ、納税者の人たちに知ってもらいたいと。半導体一つ取ってもこのまま続けばですね、伸びゆく世界の半導体需要を全部他に取られてしまって、それに経済安全保障という問題も加わってくるということですので、まず世界がそういう状況になっていて、日本は戦える分野があるんだということを、まあ、しっかりと理解していただくということ、なかなか難しいんですけれども、それが必要だと思いますし、それからその失敗した時の責任というのはこれなかなか難しいんですけれども、はい、私はどっかのタイミングで第三者が入れて評価を、
はい、
これ戦艦大和じゃないんですけど、一回作り始めると、はい、止めらんないという組織的特徴が日本にありますから、やっぱどっかできちんと検証しながら、そういう意味で言うとこのラフィラスプロジェクトもちゃんと専門家がこう検証する仕組みを組み込んでいますので、はい、まあ、そういう形で理解をしていただくっていうのはまあ一つなのかなと思いますけどね。ただいずれにしてもそのチャレンジですから、それは失敗をしちゃいけないって言われると、はい、何もできなくなってしまうというところは理解してもらいたいなと思いますけどね。
世界の趨勢を見ていますね、アメリカはもともと経済産業省っていうのはありませんですよね、はい、一部ペンタゴンにこれ実はグレータ・ダーパという組織があるんですけど、ない、うん、ヨーロッパでも従来のようなものはなかった中でですね、そこは慈愛が変わり始めてきている。
これは変わりましたね。
ここは実は大臣のですね、大学時代のゼミの先生である、はい、伊藤元信さんと武藤健二さんと僕は新聞社の、はい、客員論説委員で一緒に、その時に伊藤先生がですね、実は大臣に対するバックアップなのかもしれませんけれども、はい、手嶋さんと全体に大きく趨勢がヨーロッパでもアメリカでも変わってきている。したがって従来の、惰性の産業政策が、関心しないところもあるけれども、新しい産業政策っていうのは世界の大きな潮流なんだということを言っておられて、それはどうご覧になりますか。
ですね、はい、ちょっと一つご紹介したいんですけど、はい、EU の上級副委員長にベステアさんっていう方がおられて、はい、この方がアメリカのプリンストン大学で、講演をした時に彼女が話した話を少しご紹介したいんですけれども、はい、私たちは中国がどのようにして太陽光パネル業界を支配するようになった、はい、これ今ですね、太陽光パネルってほとんど中国製の発祥、はい、そのことを言ってるんですけれども、そういう戦略を見てきたという話をしました。第一に、その大規模な国内市場へ海外投資を呼び込んだと、うん、第二に、そしてその海外のテクノロジーを習得をした、はい、第三に、今度は国内の、まあ、供給業者に巨額の補助金を与えて、はい、生産拡大すると同時に国内市場から外国企業をだんだんと追い出していくと、うん、そして第四に、そういう状況になって、まあ、余剰生産能力をたくさん持って低価格で世界に輸出をすると、うん、でこれを戦略的にやっているのではないかっていう、まあ、そういう話をですね、うん、でこういう国が出てきたということなんですよ、はい、だからこれに対して EU も、先ほど、はい、伊藤先生の話じゃないけど、俺はもう自分たちもこれに対抗していかなくちゃいけないと、うん、アメリカも対抗しなくちゃいけないということに今なってきて、それで何が起こってるかっていうと、じゃあこういう中国の強力な、 供給力に対抗するためには日米で組もうじゃないかとか、はい、日本と EU で組もうじゃないかっていう、うん、その世界の流れになってきて、はい、まあ私が4月にアメリカ行った時もそういう話だし、はい、この間ゴールデンウィークに、EU に行った時もそういう話なんですよね、はい、だからそういう中で日本として、産業政策を、まあ、今のままの産業政策で、まあ、昔の産業政策でいいのかっていうことで、はい、まあ、今日に至ってるっていうことなんですね。このベステアさんの分析って非常に分かりやすい、
しかも中国についての、はい、の指摘はですね、はい、大変私どもとしては残念ながらかなりとところは当たってて息が飲むほどその点だけで言えば素晴らしいと言わざるを得ないですよね、うんうん、さてその中国がご案内のように今度あの熊本の菊陽町に起きた TSMC、はい、ジャスムですけれども、うん、この一番あの先端工場はご案内のようにあの新築パークにあって、はいはいはい、それは台湾海峡を挟んで、うん、すぐ向かい側にはですね、うん、台湾有事の時に最先端の最強の人民解放軍の空軍部隊がある。日本の安全保障の関係者の方々は台湾有事の時にすぐここをやられるんだという人がいるんですけど、僕は実は大臣反対で、うんうん、中国はそんな愚かではない、うん、無血海上なんです、うんうん、かつて僕はあの若い頃に、米軍基地あの横須賀の基地を持ってたんですが、あの一番主要な造船所って手つかずのまま残していたということなので、今回も無血海上なんだというふうに思います、
ね、うん、そういう意味ですね、無血海上って、
はい、そういう意味で、うん、あのまさに新築サイエンスパークの最先端の工場のまさにうんと広い意味での政治的な攻防戦で大変大切、しかも台湾有事っていうのはとても重要だと一貫しておっしゃってますので、これについてお話を伺いたい。
まあ習近平さんがですね、はい、台湾統一は武力行使も辞さないと、はい、いう発言を実際にしているわけですし、それから中華民族の、まあ、見果てぬ夢、それから絶対統一はなしという、はい、こういうことをずっとおっしゃってるわけです、はい、で確かに中国から見ればその武力みたいな荒っぽいことをしないで、はい、まあ、統一ができて、新築も無血解除しましたと、はい、いうのが、まあ、一番彼らが考えているベストシナリオなんだろうと思いますけれども、はい、それがですね彼が生きてる間にできるかどうかっていうことなんですよね、はいはい、その台湾の状況が。で私は、習近平さんの年齢に注目していまして、はい、で80歳になってからですね、はい、までそのずっと待っているかというと、80歳になってからまだ状況が変わりませんでしたという時に、80歳になってから、まあ、なんていうんですか、あの冒険主義に走るってことはちょっと考えにくいんですよね、はい、そうするともうどうも無血解除うまくいかなさそうだと、自分も80になっちゃいそうだっていう時にですね、その統一が夢であるならば、うん、武力行使っていうこともないわけじゃないと思うんですね、はい、でその時アメリカがどうなってるかとか、まあ、その国際情勢によります。で、まあ、アメリカで、まあ、台湾なんかにでアメリカが介入して米国の血を流す必要はないよなんていう考えの人がアメリカの大統領である可能性もあるわけだしね、はい、ですからそういうことを考えると私は あり得るし、年齢のことを考えるとやっぱり80になるこの10年ぐらいっていうのはやっぱり要注意じゃないかなと。で特にウクライナ侵略っていうのが起こった背景には、はい、私はプーチンさんの年齢の問題もあったのではないかと。彼がもう何としてもっていう野望を持っていたとして、どんどん年を取ってくるという中でやっぱり ああいうことが起こりやすい状況になったんじゃないかと思いますので、はい、無血解除を目指しながらも年を取っていって、これ難しいよってなった時にどういうことが起こるかと、まあ、その時のアメリカの様子とか全部関連してくると思うんですけどね、はい、だから私は日本はそういう意味では台湾有事はなったらもうそれこそ半導体の問題のみならず もう大変なことになると思うので、まあ、そうならないように、まあ、何をするかっていうことをやっていかなきゃいけないと思うんですね。
その意味でも、はい、先端半導体というダイヤモンドを日本が持っていて、はい、しかもヨーロッパやアメリカと協力をして、はい、しかも光り輝くような民主主義であるという、はい、政治がちゃんと機能しているって大変重要ですよね、はいはい、そういう中でまさに図らずもっていうか大変重要な時期に産業政策を率いるお立場に立たれたわけですけれども、最後にですね、はい、この改めて今日伺うにあたって、はい、かつての戦後の、通産大臣を見ていたんですが、もうざっとこれも本当にびっくりする言いますよね、はい、池田隼人、石橋丹山、佐藤栄作、うんうん、大平正義、ね、宮沢喜一、田中角栄、中曽根さん、はい、いうことですよね。まさにそういう賞に当たられてるんですけれども、うん、この方々は、まあ、日本のまさに戦後復興を担った、うん、あの政治的なリーダーでありますけれども、この中でですね、やや得意な石橋丹山というですね、うん、あの政治家が時々石橋丹山について原圭と共に触れておられますけれどもつまり今の日本の政治の混迷の中で石橋丹山をどう見るのか、うん、何を石橋丹山から何を学ぶのかということを最後にリスナーに向けてご紹介いただければと思います。
まあ大変難しいあれなんですけど、今裏金問題はじめとして、はい、まあ、自民党の派閥についてどうなんだっていう議論があるわけで、まあ、石橋丹山を語る上で彼がこの派閥についてどう語っているかと、はい、いうことをご紹介するのもまあ面白いなと思うんですが、こう言ってんですね。今の政治家諸君には自分の信念が欠けていると、
はい、
その理由は選挙に勝つため良い地位を得るためと目先のことばかりに気を取られすぎているからだ、
はい、
派閥のためにのみ働き自分の親分の言うままに従っているなんていうことが言ってるんですね、はい、で私はまあ、いろいろ派閥の弊害とかありますけれども、私は、まあ、これ個人的な意見なんですけれども、自民党の国会議員にとって最も重要な一票は何かと考えますと、これ予算も重要です、はい、それから法律も重要なんですけど、やはり総裁選における一票というものが自民党の国会議員にとって最も重要な一票ではないかと、なぜならこの国のリーダーを誰にするかというのを決める一票なんですね。で、派閥に入るっていうことはその一票を派閥に委ねちゃうってことなんですね、
はい、
もっと悪いことが言えば派閥の親分に売ると、
はい、
自分で最も重要な一票で、それによって何が得られるかっていうと、派閥の親分の言う通りに総裁選で投票して応援をした人が総理になりましたと、そうするともしかしたら自分がいいポストもらえるんじゃないかと、副大臣になれるんじゃないか、委員長になれるんじゃないかと、それを、まあ求めて派閥に入ってその代わり大事な一票を、まあ、派閥の親分に委ねると、私はこれはね良くないと思ってるんですよ、うん、やっぱりよく考えて今のこの局面において誰が総理総裁にふさわしいかっていうのは自分で考えて自分で一票を投じるというふうにすべきだと、まあ諸説っぽいけど思っていまして、おそらく石橋丹山は私と同じ考えを持っていたのではないかなと、このセリフから、
はい、
感じるわけですね、はい、でまあ、昔のことはともかく今のことを申し上げればですね、これで日本派閥は大きく変わる、で変わった以上はいい方向に持ってきたいと思っているんですね、はい、これでやはり私はその都度その都度この人は今回総理にすべきだと自分は思うという人で集まり作るのは構わないんですけれども、そうじゃない集まりで、自分の利益でもって動くそういう集まりがまたできてしまうのは、これはやっぱり回避を何としてもしていかなくちゃいけないんじゃないかと思うんです。それでまあ中国の歴史書なんですけど、宋の時代に宋明清元寇録っていうのがありまして、まあ、その中に宝刀論っていうのを書いた方のね、言葉が引用されてるんですけども、君子はですね、まあ、要するに派閥には2種類あって、 志で集まる派閥と利でもって集まる派閥と両方が あると。それでその利で集まる派閥というのはよろしくないというのを1000年前に中国の本に書かれてるんですね。全く今も同じだと思うんです、うん、私はせっかくのこの機会ですから、この利でもって集まる派閥というのは今回限りにしてもらって、はい、志で集まるグループはいくらできても私は構わないと思っているんです。でその時に大事なのは総理総裁選ぶ一票というものは自分で決めるというところを、まあ、自民党の中にね、これを機会にもう少し根付かせることができればいいんじゃないかなというふうには思っているんですね。
今日は大変貴重なお話を踏み込んでお聞かせいただきまして、はい、ぜひありがとうございました。今志の話がございましたんですけれども、斉藤大臣と志をまさにお大事にする同志を募ってですね、ぜひ政治の改革に取り組んでいただければと思います。今日は貴重な時間大変ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上インテリジェンスのコーナー、ゲストは経済産業大臣の斉藤健さんでした。進行は外交ジャーナリストの手嶋龍一さんでした。